はい、皆さんこんにちは。星読みフォトグラファーの川本悦子です。本日はヤギ座満月のお話をさせていただきます。ヤギ座さんはですね、真面目、努力、根性、結果重視で厳しいっていうように、いつも思われがちなヤギ座さん、今回はこのヤギ座さんが、どのような活躍をしてくれるのかというところをお話ししていきます。ヤギ座満月は7月14日の午前3時38分です。まあ、明け方の、位置で、満月を迎えます。でですね、今回のヤギ座満月は今年の残りの結果を得るために、どう行動するのかっていうことを実際に動き出したりとか、あと、ぜひね、こう数字的な目標を立てていくっていうところが、大切です。で、例えば、組織替えをしたりとか、会社辞めたいとか、あと、家族の役割をもう一度見直したりとか、会社転職するとかね、そういう気持ちが芽生えてきそうで、実際に動き出すっていうタイミングなんですね。で、さらに今まで、自分がね、ここの場所っていいなって思っていたところから、ちょっと脱却したい、離れていきたい、で、そういう気持ちになりそうな感じなんですね。で、どう生み出していくかっていうところが、ポイントです。で、前回2週間前、蟹座新月の時にはですね、自分のことよりもついね、身の回りのこととか環境に振り回されるっていう、実は蟹座的なそういう感情をすごい大事にしてしまうために、自分のね、感情をすごい大事にしてしまうから、周りの環境に結構ね、右往左往するっていうのがポイントなんですね。で、積極的にね、アドバイスをしたりっていうことをしたりとか、あと、先週なんか特に、まず最初に、au のね、通信障害があって、で、まず社会的インフラに対する私たちがどれぐらい頼っていたのかっていうところだったりとか、あとね、実際にこう、ね、しっかり改善されるまで80時間以上かかってしまったっていうところですね。社会的に大きな影響がありました。で、その後、金曜日、先週の金曜日は安倍元首相がね、銃撃されて死亡する亡くなってしまうという、痛ましい悲しい事件がありました。で、そのね、日本をこう震撼させるような出来事があって参院選挙というような形になりましたけれども、ある意味、政治的なそういうものにこう振り回されて同情票が集まってしまうっていうのも、これも、本当に天体的に言うと、市民はそう動くっていうのが、やはり蟹座の太陽の特徴でもあるんですよね。周りにちょっと反応しすぎちゃうっていう。特に今、お羊座が木星にいますので、スクエアの関係になっています。で、そういった意味でも、こう反応しすぎちゃうっていうところがポイントなんですよね。まあ、そんなこんなの1週間前だったんですけれども、今回、ヤギ座満月ではどういう、ね、役割が私たちに、こう教えてくれているのかということなんですが、じゃあですね、まずヤギ座さんの話をさせていただきます。ヤギ座さんはですね、潜在的に思っていることは、いわゆるですね、ヤギ座ってもう冬のね、寒いこのね、冬至という、一番その太陽のが出ている時間帯が短い時間帯なんですね。なのでとってもですね、寒いっていうこともありまして、波平さんぐらいの年齢、人間でいう波平さんぐらいの年齢の年で、いわゆる定年ちょっと前の人なんですね。で、会社にお勤めの場合だと部長クラスだったり役職だったりっていうような感じで、とってもですね、厳しいです。 まあ、天体的に太陽から離れているっていうこともありますので、まあ、ちょっと土星って実は骨っていう意味があったり、ゴツゴツしているっていう意味があったり、乾燥しているとか土地っていう意味もあったりとかするんですね。なので、結構厳しいとかですね、私たちに試練を与えてくるとか、あと、まあ、いわゆるサターンリターンっていうのがあって、30年間のその年の、課題っていうものを見つけ出してくれるっていうところがあります。で、土星がいるサインですね、星座のところが、この約2年から3年ですね、約3年間の間の、まあ、課題を教えてくれるっていうところなんです。で、なので、まあ、ヤギ座イコール、まあ、土星という意味でもあるんですけれども、本当に、完成された組織だったり社会だったり学校とか、そういったものでもあるんですね。なので組織をねどう運営していくかとか、そして誰に何を担当したらより良い、運営ができるのかっていうのを考えるのがすごい得意なんですね。で、それなぜかと言ったら、ものすごく結果を重視しているからなんです。で、ヤギ座さんはものすごい本当に結果を求めるがゆえに、崖をね登っていく、しかも早いっていうのがヤギ座さんの特徴なんです。でも、この崖が険しければ険しいほど、その崖の上に美味しい草があればあるほど、それを求めていくっていうところがあるんですね。なので、つい自分にも人にも厳しかったりとか、結果が得られない、この無駄なことをとっても嫌うんです。せっかく崖登ったのに美味しい草がないとか、いいねその景色が見れないと思ったら、途端にやる気をなくなるっていうのもヤギ座さんの特徴なんですね。なので、そして大きな結果が得られると思ったことにはがぜんやる気を発揮します。で、このヤギ座の前というのがいて座なんですけれども、いて座さんってね、覚えていらっしゃいますか？大きな夢を描きがちなんですね。で、この大きな夢を描いている、このヤギ座の心を経験したら、今度はそれを現実化するためにどうしたらいいのかというのを、そして実際に行動を起こしたいのっていうのがヤギ座さんなんです。で、なので、結構社会的に困っている人を見かけたりとかした時には、その人のために積極的に役に立とうとか、親身になろうとか、相談に乗ろうっていうような、割とエネルギーを外にと出してくれます。で、ただ、嫌いな人には本当に心動かない、そういう打算的なところがありますので、実は自分にとって目に見える利益っていうのをすごく求めます。で、現在太陽は蟹座の中にありますので、蟹座も活動宮だし、あと反対側、ヤギ座の反対側というところもありますので、まあ、母性なんですよね、蟹座って。で、蟹座はいわゆるお母さん的な役割っていうところもあって、結果よりも人を育てるとか、その人が育つ環境をっていうところを作り出したいっていうふうに思っているのが蟹座なんですね。で、ということは、ヤギ座はお父さんなので、まあ本当にね、サザエさん一家の波平とフグさんみたいな関係性っていうのが、この、蟹座とヤギ座の特徴なんです。で、この今回ヤギ座っていうのは、心ですね、月の月がね、満月の月の位置がこうヤギ座に来た時に満月を迎えるということなので、もう私たちの潜在的な意識としては、もう人生結果だとか、求めるものは社会的ステータスとか、努力根性長期的計画とか、古いものとか、神社仏閣大好きとか、波平さんっていう感じですね。で、じゃあ私たちは潜在的にはそう思っているので、まあ神社仏閣好きなので、まあ参拝される方すごい多いと思います。で、蟹座さんはですね、私たちの太陽ですね、外側に出すエネルギーは、結果を出したいんだったら、今は その過程だったりとか、人を大事にしようとか、あと、結果が欲しい、社会的ステータスが欲しいんだったら、みんなの心が休まる場所を作ろうとか、みんなが育っていくシステムを作ろうとか、あと、努力根性だっていうふうに言うんだったら、情緒も育んでいくことも大事だよねっていうところ、あたり神社仏閣古いもの、会社が大好きだよっていうんだったら、あったかい家庭も大事だよっていうふうに言ってるのが蟹座さんなんです。なので私たちは実はですね、このヤギ座の満月の時期、そして蟹座の太陽の時期っていうのは、これは社会的なものと、それを求める居心地いい環境を作るっていうことをやるにはものすごい適したタイミングになります。で、蟹座とヤギ座が協力し合うと、とっても素敵な、サザエさん一家ができるよ、みたいな、そんな感じです。ということで、素敵なチーム編成を作ろうというのが、今回の、ポジティブなホロスコープの意味合いになります。で、実際ですね、このホロスコープ見ていただきたいんですけども、赤い線がネガティブな線で、青い線がポジティブなんですね。で、これ実は複合アスペクトで、カイトというものができています。私たち今、向かっていく先っていうのは、居心地のいい、一人一人が居心地がいいと思う環境に、今動いていくとか、希望やビジョンを見出していくっていうようなタイミングなんです。そこが、葛藤し合いながらも、実は、情緒とか感情とかを大事にするとそこに行けるよっていうことをホロスコープは教えてくれています。なので、先週悲しいことがあったりとか、揺さぶられるような社会的な事件があったんですけれども、実はその1週間後にはめっちゃポジティブだよっていうことなんですね。で、だけど、この、やさぐれちゃった場合のヤギ座さんに、インタビューしてみますとですね、もう口癖は努力とか、結果出すまで努力しろとか、乗り越えるための根性必要だ、諦めんな、みたいな、そういう結構、この今度風の時代の入り口に差し掛かっているのに、なんか聞いてて苦しいことを言ってきたりとかするんですね。で、実はですね、この250年間続いていた地の時代のファイナルステージみたいな感じになってきていますので、今は。なので、しかも冥王星が逆行しているっていうタイミングですから、実はですね、もう地の時代のこの代表するヤギ座さんみたいに、努力、根性、組織、チームだみたいな、みんなで力を合わせよう、みたいな感じのことを言っていたりとかすると、もう時代遅れとかギャップ感をすごい感じてしか、ないんですね。で、最近はもうこの、冥王星がね、ちょっとね、逆行していますから、組織とか国家とか権力に意識が向くように、このね、ショッキングなニュースがちょっとね、増やしているっていうところがあります。で、増えている、私たち目につきやすいっていうことなんですね。なんか学校でもうまくいかないなとか、会社でもなんか言ってんのになんかもう本当老害みたいな、そういうことがこう結構心にズーンと重くくるみたいな、そういう時なんです。で、このヤギ座さんの気持ちが実はやさぐれてしまうと、めっちゃストイックになりすぎちゃったりとか、支配的になったりとか、権力重視に傾く傾向があるんですね。ということで、これをどううまくいい方向に持っていくのかっていうことなんですが、今回は鍵を握るのが1ハウスの、蟹座さんです。で、この1ハウスの蟹座に天体が集合していってるということは、私たち一人一人の、これからあと数年後、数年間、生きていくためにはですね、自分が誕生する、生まれ変わる、カニが脱皮するように、新しく生まれ変わって育てていきたいよ、自分自身を育てていきたいよって、それを始めるにはめっちゃいいタイミングなんですね。で、この1ハウスの中に、太陽と水星、そしてリリスがあります。リリスは黒い月で、天体ではなく天文的要素であるんですけれども、この カニザさんの感能性豊かで人の気持ちに寄り添ってさらにサポートする気持ちが今強くなっている星座にのタイミングなので、本当に自分自身をケアしていきましょうというような自分自身のために動いていきましょうっていうようなことなんです。で、自分と相手の感情を深く感じることが学ぶ星座でもありますので、この感情を豊かにすることによって、さらにさらに相乗効果が生まれてくるというような形になっています。で、今回ね、蟹座の主星である月がどこにいるのかって言ったら7ハウスでヤギ座ということで、対人関係をすごい大事にしてくださいねというのがポイントです。で、さらに対人関係で、また組織とか社会に新しくパートナーシップを求めたりとか、何か協力し合える相手が見つかったりとか、協力し合える相手を見つけ出そうというようなことをこう湧き立ってくるようなタイミングになります。じゃあ実際誰とうまくやったらいいですかっていうと、この大牛座の位置を見てみますと、大牛座のところにですね、火星と天王星と、そしてさらにドラゴンヘッドというのがあります。で、ドラゴンヘッドは時代の行く先っていうふうにお伝えしましたけれども、自分の体感ですね。お牛は自分の体の感覚をすごい大事にします。なので、自分の体の感覚を研ぎ澄ましながら、心地のいい方向に動いていってください。視覚ですね。目で見る視覚、嗅覚、嗅覚、触覚、味覚、人間の五感を研ぎ澄ませて、心地のいい空間に移動していく、移動していく。なので、心地悪いなと思ったら、居心地悪い、ここ窮屈って感じたら、ぜひもう動いちゃってください。で、さらにですね、実は、8月5日前後、火星天王星ドラゴンヘッドが完全にコンジャンクションするタイミングがあります。で、この時に自分自身の精神的で熱くて重たいヘビー級のエネルギーが動いていくっていう風なタイミングなんですね。で、すごい揺さぶられる可能性がありますし、もうヘトヘトになってやっと動き出すとかっていう可能性があります。なのですごいめっちゃ重たい感じで動いていくか、もしくは社会的なこの情勢で闘牛がぶつかってきて、ドーンとした衝撃でなんか動くみたいな、そういう感じがありそうなんですね。なので、これ前準備として自分で動くよって、先に動いていた方が衝撃ってこう受け止めるにもね、無防備な状態でドーンと来られるよりかは、くるくる分かっている分かっているっていう感じで動いていった方が私はいいと思います。で、ここで人と調節がありそうだったりとか、結構なんか物をガンと壊していくような、こういう衝撃を受けそうなのが大牛座、獅子座、サソリ座、水瓶座さんです。で、実は本当に体調に気をつけていただきたいっていうところがあります。で、さらにですね、忙しくて、もう本当に自分をケアしていただきたいなと思うのが、蟹座と、お羊座と、ヤギ座。さらにその影響を受けやすい天秤座さんっていうのも、自分の、体のケアに、気をつけてください。で、希望とかビジョンとかっていうのを、ぜひですね、ここで、打ち出していく、自分の、居心地のいい環境とか、居心地のいい仲間との空間づくりっていうので、人のパワーとか活力っていうのが集まってきそうな感じがしますので、ぜひ、この希望、ビジョンを生み出して、優しい社会というものを作り出すっていうところにアプローチをしていっていただきたいんです。ぜひ、この満月を使っていただきたいんですね。で、この満月の時に、なんかね、希望とかビジョンとか紙に書いたりとか、突き動かされるような感じで、いい組織替えをしてっていきたいなっていうふうに、思っております。それでは最後にですね、この後月はどうなっていくか、 ていうところをお話ししますと、月は15日16日に水瓶座に入っていきます。でこの時にはですね、まあ、不器用なまででもやっと言い出したその気持ちとか変化をですね、土星とですね、コンジャンクションになるので、土星と月がコンジャンクションになるので、土星によって抑圧される可能性があります。なので、伝えたいんだけれども、受け入れてもらえなかったっていうことで、結構に、ストレスが溜まりそうな感じですね。で、17、18は月が魚座に入っていきますので、ここでですね、一旦、感情豊かでみずみずしくなって、心を洗い出して浄化していくっていうようなタイミングです。で、19、20ですね、ここは月がお羊座に入りますので、もうね、本当に忙しさが拡大しているような感じで、ピークを迎えそうな感じなんですね。なので、ここね、体調に、とっても、注意していただきたいなと思います。で、インスピレーションとか直感でね、あれをしたい、これをしたいというような湧き出てきて、さらに忙しくなってきて、自分の承認能力を超えてしまう可能性がありますので、ぜひね、その前の17、18、月が魚座に入っている時に、ぜひデトックスをしたり、ゆったりした気持ちになってください。リラックスが大事です。で、21から23日は月はお牛座に入ります。ということで、ここはですね、実は自分にとって未来の扉が開く可能性があるっていうのが、この牛座です。で、しかもものすごい重たいし、居心地が悪いんです。で、なので、このね、重めな気持ちとか、のんびりする気持ちっていうのを持つことが大事です。で、ぜひですね、好きな人とかとね、一緒にね、美味しいケーキを食べてのんびり過ごしたり、ぐだぐだしてみるとか、マイペースに過ごすっていうことをおすすめです。で、商談はですね、ビジネスの商談は自分の利益ばかりを考えすぎないっていうことが大事です。24、25、月は双子座に入りますので、ここはもうわちゃわちゃ楽しく過ごしていっていただきたいと思います。で、そして26、27の月が蟹座に入るタイミングで、リリスと金星と、コンジャンクションしていきます。リリスはね、強い女性性を意味しますので、自分の闇の中に触れるタイミング、深く内観するとかですね、またそれによってですね、愛を感じやすいっていう場合があります。手をね、差し伸べたい人がいる場合には、愛を感じつつ、その人とのいい愛情を育んでいってください。というような感じで、月は獅子座の位置に行って、新月を迎えていきます。ということで、ちょっと今回長くなってしまいましたけれども、ヤギ座満月、残り2022年の、最後あと半年間どういうふうに過ごしていくのか、そして結果を求めるためには、ぜひね、目標をですね、数字的な目標っていうところを、ぜひね、掲げていただいて、そしてそこに邁進していくっていうようなことをですね、進めていっていただけたらと思います。ちょっとね、ハードな場合がありますけれども、皆さんだったら乗り越えていける、いけますので、ぜひぜひ、このヤギ座満月を楽しんで過ごしていけたら、行ってください。ということで、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。新月座満月講座とか、先生術の養成講座ありますので、気になる方はぜひご連絡ください。それではまた2週間後にお会いしましょう。バイバーイ。